マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週も刈谷茂さんをお招きいたしまして、続きのお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は今の日本製鉄旧住金さんに対しての熱い思いが本当に溢れてて、もういろいろな思いが込み上げてこられてるんだなというところがもうよくわかりますけれども、その港ができる、まあ、まず最初にその一かきが始まったところから、まあ、脳裏にその映像が焼き付いていらっしゃるということで、大変貴重な経験をお持ちの方だなということがよくわかりました。さあ、それで先生は下花輪の寮に入られて、日本製鉄に足しげく通われて、コツコツコツコツとそのプラント作りから始まり、工場を設立というところまで行ったんですけれども、実際にはカリアさんは何年間住金鹿島の工場には勤務されたことになるんですか？
だからもうこちらで鹿島の生活が55年くらいですかね。まさに半世紀、
もう本当一生かけたという感じですね。
そうなんですよ。
で、最初に熱源工場ができたんでしょ。で、その時の設計とか、まあ、実際にプラントを建てるっていう時にも、もうもちろん第一線で活躍されて、
まあ、そこからが本当の鹿島製鉄所の先駆け、うん、で、まあ、製鉄所ですから最終的には航路を作って、鉄鉱石、石炭を集めて、港とか世界から集めて、で航路から熱い鉄ができて、それをずっと流れ下げようで、うん、鉄板作ってパイプを作って、まあ、それで初めて製鉄所になる、
うん、
まあ、それまでがまた一つの足跡というか、製鉄所というのはそういう出来上がって、航路が一本じゃダメな、修理するときにやっぱり日本ダブルないといかんということで、うんうん、まあ、これが一つの製鉄所のシンボルで、うん、一応1号2号3号4号とあればあるほど力がある製鉄所ということになる、う
ん
う
ん。で、先生はその最初の、もちろん1本目の時にもね、いろいろされたんでしょうけれども、最初から今の形になるコーディネートというか、そのプランっていうのもやはり最初から結構固まってあったんですか？
そうです、そうです。
お
ー、あの熱源工場、小さなパイプ工場、
うん、
どうして大きな油を世界で運ぶ油性管というんですけど、うん、片工とかいろいろ全部出来上がって、うん、でみんな航路とか加熱炉持つと休みない、
20時間
勤務ですから、
うん、
だからそこで障害を過ごした人もいろんな形でいろんな分野で、
うんう
ん、いろんな足跡、まあ、これを考えるとやっぱ世紀の大開発だったんだと思いますね。
すごろくでいうところだと、まあね、すごろくに例えるのもちょっと申し訳ない感じなんですけど、まあ、次々と何もなかったその砂漠地帯に、ね、砂の地域にいろいろなものが少しずつこう一歩ずつ着実にエリアを広げつつ工場群が出来上がったわけなんですけれども、その予定というか、そのプランニングする時点でもここにはこういう工場がないといけないとか、ここにはこんな感じのものが横に近所にないといけないとか、そういう感じでプランニングをされたんでしょ？
いや、そういうのはまた別な企画という世界があるから、
うんうん、
我々現場のそのものを作る、建てる、
うんうん、
で大きな計画の中で、さっき言ったようにまず港を作って、で鉄板を作る、でそのやりながら航路で自分たちから線鉄を作ってという、
うんうん、
初めて一貫製鉄所になるわけですから、うんうん、その大きな計画の中で一つ一つ積み上げてきて、
うん、
で、まあ、今があって全部完成したなと思った。我々は北海道から沖縄までふるさとを捨ててきた人たち、
うん、
そして24時間勤務、交代交代で働かなければ動かしてるわけですから、まあ、そういう人たちがこの世紀の大開発に携わって、
うん、
まあ、完成して まあ、誇りを持って、それをしながら家族を養ってですから、子どもたちがここで生まれて、ここまさにふるさと、まあそう考えると壮大な一つの人生のロマンというか、それをここで過ごさせた、生涯を作ったというのは、まあ鹿島というところは本当にすごい場所、世紀の大開発の一つの一人の社員であったにしろ、まあ場合によっては石ころみたいな存在かもしれないけど、これは誇りですよね、
もう何もかも捨ててこられた感じだったんでしょ、ここにはね。
まさに生き証人というか、だから自分でそれをしようと思ったんじゃないけど、それに揉まれ揉まれて、
気がついたらって
そう
感じ
で無事定年を終えて、で就活やって、まあ誇りにして墓場だ、ところがこの話になってきたので、まあ人生、まあ、日本もどんどん変わっていくでしょう、幕末から明治新政でこういう今、これからまたどうなっていくか、でこの鹿島もこのまま終わるわけじゃないでしょうから、
そうですね、まあ、刈谷先生は先生とちょっとねついつい言葉が出ちゃうんですけれども、もちろん住金さんでも実際に工場をこう稼働させたりっていうところでも大変なご尽力をされていらっしゃるんですけども、プラスアルファね、柔道という別の顔をね、柔道家という別の顔もお持ちで、こちらもまたね忙しいのにプラスアルファ上乗せして、で柔道でもかなりの時間を割かれたというふうに伺っておりますけれども、その辺についてちょっとねお話しいただきたいんですけど。
企業人というのは地域活動、地域貢献の一つだ、ということなんでしょうけども、さっき言いましたちょっと障害学習中央公民館で新しい鹿島が、歴史ある鹿島がどんどん変わっていく、これもやっぱり当時の鹿島町の将来像の描いて、いくら鹿島が変貌しようとも武の町として柔道剣道を絶対対応してはならない、これは鹿島町の仕事、我々企業人としては別の次元のものですから関係なかった、ところが柔道指導者がいない、どうしても住金の柔道部来てほしい、いやこれはまた全然別でしょ
う、住金にも柔道部っていうのがあったんですね。
そうです、道場内ですから、砂浜走ってる砂の上で砂を道場に、道場にして、で鹿島高校がありましたから、柔道部があって、決していい道場じゃなかったけど、まあ唯一そこしかなかったので、そこで、
そこもハングリーだったんですね、
まあ、高校生を指導しながら自分たちも練習するという、まあそういうこともあったから町で、まあ、目をつけたというか、柔道やってる人がおるじゃないか、で我々企業人としての、まあ、余暇時間のバレーボールやったりとか、まあ、サッカーもそうですし、それがこういう形で、きっかけ的には自分の生涯かけて地域貢献、青少年育成で始まった、これがね、これも一つの宿命というか、今振り返ってみても私ここまで自分でのめり込むとは思わなかったし、
でも住友家の家訓っていうのがあったんですよね、地域にも貢献すべしと。
そうなんですよ、
ね、
鹿島で地方公民館作ったのは新旧住民の融和を図る、どんどん変わっていく、地域の人も企業人もやっぱりこれから先を見て障害学習が大事だ、まあ、これやっぱり鹿島行政の一つの目のつけどころ、
まあ、交わるためにっていうのもあったんでしょうね、他から来られた方と、
はい、その成果としては全国でも名だたる鹿島の障害学習となった、そこで私もその企業人という頭から地域の子どもたちを柔道で健全育成するという頭に切り替わっていって、そこそこで済まされなくなった、
もうのめり込んじゃったんだ、また家庭も顧みず、
いやで子どもたちがですね、最初10人20人そこそこで、やればやるほど10周年くると100人、20周年くると200人、で中央公民館だけじゃなくて三笠小学校の体育館を使って、同じ時間帯で2つ分かれて、で指導者もで、みんな地元の第二の学校言われるんだって、私も柔道だけど青少年育成という勉強もいないというか、
精神もね鍛えて、
で地域の人たちのいろいろつながりも作らないというか、いろいろとお世話になるわけですから、そこからどんどんどんどんまた世界があると、もう一人二役どころかやらざるを得ない、
本当ですね、
で本当に今10年20周年今50周年迎えましたけど、一昨年、まあ、こういう別の世界で自分の人生が成り立つとか、
もちろんその時には奥様もお子さんもいらっしゃったんでしょ、
まだまだその時、
まだまだ
始まった時はそうですね、結婚してたでしょうね、うん、子供が。
じゃあ奥様寂しかったですね、ほぼほぼ家にいらっしゃらなかったでしょう。だってい
やそれは言わないでください、
言わないでください。わかりました。じゃあね、またその辺の続きのお話もまた次週ちょっとお伺いしたいので。い
企業もあるし、うん、地域活動もあるし、はい、で子供も生まれる、もう私はここから田舎に帰らせてもらいます
はるかからだと、ね、
遠いからそういうこともできないし。
わかりました。じゃあその辺のね、ちょっと聞きにくいお話をまた次週ね掘り下げてお伺いしたいと思います。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など。赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。赤峰電機にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電機企画まで。